ブルーのビーサイド。まあそんなこんなで小浜島なわけなんですけども、まあ飯もね、なんか俺もしょっぽいのが出てくるのかなと思ってたよ、そういうツアーだから。あ、ちなみに1万8000円ぐらい4棟巡って。安いと思う。安いっしょ。
石川島行くのに
一応同じぐらいで、で4棟巡れちゃうのよ。でしかもだから工程としては西表で、マングローブの森をジャングルクルーズみたいので回るやつが入って、で牛舎で島に渡るのが入って、植物園、その由布島ってとこでは植物園を見て、ま、別に面白くないんだけどで行き帰り牛舎で行って、でまた港に戻って、今度島を渡って小浜島で飯食って、島内観光はバスであって、でその後竹富島に行って、竹富島で俺は2工程やらせてもらうことになったんだけど、観光バスで島を巡って、その後また牛舎で島の中を散策するみたいなコースがあって、でまあ1万8000円で飯もついてくる。だからまあまあお得なんじゃねえかなと思いつつ、飯もね、なんかね、俺ほらなんせあんまこれ言ってねえけど、4月に肉体改造してから俺実はほぼほぼその後炭水化物食ってないのよ米食ってないし、小麦粉系のものもパンもパスタも食ってないし、大事だとは思いますよいやだからさ、昼飯とかがさ、その八重山そばみたいのを出されちゃったらちょっとつれえなと思ってたのよ。で、
喜んで食べましょうよ。
でまあ絶対米出てくんじゃんでなんか海鮮丼とか出されてもなんか嫌だなと思ってたら、まあお弁当みたいので懐石みたいのが出てて、沖縄料理の懐石みたいのだったのよ。だからおかずだけ食えばよくて、プラス、スープバーがついてて、青さのスープとか5種類ぐらいスープ飲めて、で八重山そばもご希望の方スープバーのついでに、あの麺を自分で茹でてスープを入れれば八重山そばも食べられますよみたいなのがあって、でドリンクバーもついてて結構良くない、なんか昼飯としては。でまあそんなこんなでですよ、ビール飲んでたわけなんですけども、まあ純子もやっぱりビール飲んだなとか思いつつで、まあ、俺はジョッキで向こうはグラスでビール飲んでたんですけど、まあビール一杯飲んでもうちょっと飲みたいなと思うわけですよ。でもまあビール、まあ実はさ、俺その前の由布島っていうところでその植物園を観光してるところももうハイボール飲んじゃったねだからちょっともう、まあ、ビール結構勢いついちゃってたのよ。でビールばっかり飲んでってお腹いっぱいになっちゃうから、なんか違う酒ねえかなと思ってメニュー見たら、あの泡盛があったんですで泡盛注文したんだけど、俺純子と違って世間体すげえ気にするタイプだから、この人昼間から泡盛飲んでちょっと やばい人なのかなと思われるそのインスタギャルとかね、インスタ2人組とかに思われると、この先のツアーに支障が出てくるじゃない距離を置こうみたいな。まあごめんね、今まであのここまでの工程で他の客と一言も話してないんだけどでもインスタとかのインスタギャルとかとはできれば仲良くしたいなと思ってて、なんならこの後石垣帰ってご飯とか一緒にどうですかとかのいう関係になれたらいいなって思ってるわけ。だからあんまりこうなんかこの人なんかアル中なんじゃないのって思われるの嫌だなと世間的気にしたから、俺はすかさず出てきた泡盛を持ってドリンクバーに行ってマンゴージュースで割るっていう僕はマンゴージュースを飲んでますよっていう体でやってたんですよでまあ小浜島出てですね、小浜島の港に行き、まあ、そこからまた船に乗って竹富島に行くわけなんですけども、それが大体何時ぐらいだっけな、2時半過ぎぐらいかな、昼の2時半過ぎぐらいで、で、まあ、船乗ったら、まあ、アナウンスがあって、でもうその時点で俺と同じコースなのはそのインスタ2人組に、川島で純子もそうかなと思ってたんだよ。で俺の5人しか多分同じコースのやつはいないのよ。で 高速船に乗ったんですけど、まあ、船は後ろから乗り込むタイプで、俺そのだからさ、一人者はさ席探すの結構大変なので、空いてるとこねえかなと思ったら、一番前の一列が空いてて、3人座りので、あ、ここ座ろうと思って一番前に座ってたのね。で後ろから乗り込んで、で出発したわけです。で俺の斜め後ろに川島が一人で座っててで乗ったわけですよ。でアナウンスがあって、小浜島から竹戸島経由で石垣島に行く船ですと、これは。で、14時40分発ですと、竹富島経由石垣島行きですっていうのがあって、で所要時間は竹富島まで25分、で竹富島から石垣島まで10分から15分予定していますが、波の関係で到着が早まることが、いや遅れることがありますと、まあ、まあ分かりますよね。で、なんとかコース、これがさまた不思議なのはさ、その五越同州じゃないけど、その小浜島で乗ったバスとかはもう俺が参加した会社じゃない会社とかも同じバスに乗せるのよ、効率よく。でなんとかコース、なんとかコース、なんとかコース、それから J コースのお客様は竹富島でお降り忘れないようご注意くださいみたいな感じでアナウンスがあって、あ、なるほどなと、そういう感じなんだと思いつつ、で、まあ、こっちはさ早起きしててさ、青森まで飲んでっから眠いわけですよ。で寝ました。25分とか寝るのにちょうどいいじゃないですか。でパッて目が覚めたらちょうど竹富の港に入るところだったね。それで時刻は、14時40分発で25分だから13時5分到着で、起きたのが15時3分だったのよ。んで、お、いい感じだなと思って、それで予定の2分前ですよ。で船エンジン切って、もうまさに接岸してるところなのよ多分。それでゆっくり波にたずんで、おそらくだけどロープみたいなんで船引っ張ってんだろうねって思ってたので、あ、着いたんだなと思ったら、なんか船がバックしたのよ、エンジンかかって。あ、分かった、これだから車庫入れでいう切り返しみたいなんだなと思ったのよ。でそれでなんか結構思いのほか長いけどバックすんなと思ったの。そしたらなんか方向を変え始めて、いきなりエンジングーンってかかってすごいスピードで走り出したのよ俺寝過ごしちゃったのよ竹富島で降りるところを寝過ごしちゃって、でそしたら、え、やっべどうしようとか思ってたら、速攻観光会社が電話かかってきて、俺の携帯に石川さん、あの今降りてないって連絡かかってきたんですけどつって、あ、すみません今降りましたなんつって言っていや今起きましたってでどうしたらいいですかみたいな感じで言ったら、で言われて、よく見たら川島もういなくなってんのよでインスタ女子2人組もいなくなってて、でうわやっべーと思ったら、あ、手配しますって言って、とりあえず石垣まで戻ってきてくださいって言われて、でカウンター行ったら、石川さん、じゃあ、今2工程観光バスと牛車ありますけども、観光バスの方は手配できますから、今から10分後に船出ますから、島行きの船出ますから、それ全部乗ったらバスの方もすぐ乗れるように手配しますからって言って、全部手配し直してくれてこれ融通聞くのよわがちゃんのねおかげなんだけど、でそのさ、まあわがちゃんの紹介で俺が予約した人がそれ全部仕切ってくれたんだけど、で島着いたら島着いたで、竹富島着いてバスの乗ったら、運転手さんが、お客さんあれっすか、もう本当に2工程だったんですよねみたいので、でまあとりあえず観光バス乗せますけど、で俺戻りの船が、そもそも17時15分発っていう船だったんだけど、あれ、あ、多分それ言えば遅い船に帰られますよって言い出して、それでだったらのんびりしてったらいいから、途中で僕のバス降りちゃってくださいと、でその代わり他のバスが迎えに来る手配しますからっつって言って全部その人が手配してくれて、あの本当は15分ぐらいしか集落観光できないところ1時間観光できて一番見たかったそう、なんかいい人たちばっかりいやまあそんでさ、あのまあ一応前の日にいろいろ調べてて、で飛行機の便としては そのもし17時15分の船で帰ってきたら17時半に港に着くから、そっから30分で空港行ったらまだ乗れる飛行機は便としてはあんのよ。で俺本当のこと言うと、もう石垣島に2泊とかって飽きるなと思ってたから、那覇か宮古に行きたかったのね。なんだけどそれがさ金曜日ですよ、昨日の。だから3連休だからもうガチガチに満席なのよ。もうあの多分それこそさ島から那覇に遊び行きたいって人もいるわけじゃん。だから仕方なくさもう一泊することにしたんだけど、でもうホテルも取ってたんだけど、いや今日どうしようかなと思って、本当のこと言ったらさ、できれば那覇に飛んで那覇で何時間か遊んでからもいいかなと思ったんだけど、那覇経由で帰ると、いや、やっぱお高いわけなんですよ。
あ、なるほど、
うん、
主要ですからね。
まあ、だって2便使ってるわけじゃん、石垣那覇那覇羽田だから。でだいたい5万弱ぐらい行っちゃうのよ、それで飛行機で数時間遊ぶために5万って高えなと思って、だったらって見たら石垣から直行便出てて、それが、15時半発でホテルチェックアウト11時だったからちょうどいいじゃん。で何しようかなと思った時に、別に俺そもそもそんな気持ちで行ってないけど、島の中で遊ぶんだったらもう海しかないのよ泳ぐしかないよで朝海パン買いに行ってで1時間だけ泳いで帰ってきたの三浦はさ、彼女ができたら行きたいって言ってたじゃん。なんつうの、俺は正直別に今回行っても沖縄に別にハマりはしなかったけど、なんかまあ面白いは面白かったと思ってるよ。うん、なんかほら写真とか見せようか、三浦にこの iPod Touch で撮ってるわけですよ、これで。だからこれが石垣の多分ほらグラスボートの写真、こういうので、
はいはいはい、
こういうのであって、こう魚が見えますよみたいなのがありつつ、これがなんかまあその、あ、ほら海が目が見えるしね。インスタやっときゃよかったな。あとはバカみたいに海の写真がいっぱいあり。
からあげれば
いい。いやいや、やんないっす、やんないっす。見せたくないっす別に。
あ、
ほら、あとほら沖縄のほら石垣島の小さ、大きいやつ。とか、まあまあこうやってまあいろいろあるって。
ちょっと曇りがちは曇りがちだ。
そうそう、初日だから。これがほら西表のマングローブのクルーズ、
はいはいはい、
でこんな感じよ。マングローブ知ってる？マングローブって植物の種類じゃないのよ。
3つ
だ。3つじゃなくて、しかも3つさんよくできてるなと思うのは、マングローブと言われてるのは汽水だから、淡水 と、海水が混じり合ったところでも育てる植物のことをマングローブっていうのがあって、マングローブになりうる植物の種類はこれ3つなのでもまあ徳光の水でしょ、多分光さんは。でも3つなんだってでもまあこんな感じよ、天気良くて船で巡ってて。であとはまあ、リスナーのみんなごめんね、写真見ながらして。これをほら牛舎で島渡るやつで、
いやインスタにあげまし
ょう。いや別にインスタやりたくない俺しかもさ、珍しくこれ自撮りしたかった
サングラスで、
うん、いやマジでサングラスないと俺視力悪いから目やられる、多分紫外線で。そうそうそう、これまた牛舎乗りのこれで、これ小浜島で、
海やっと青くなった。
青いっしょ、綺麗っしょ、これ小浜島の海よ。これはなんかチュータさんの舞台になったどうのこうのっていうところで、でこれが一旦石垣島に間違えて戻っちゃったやつ迷惑かけとんないろんな人にあとこれが、竹富島のなんか砂の星砂っていう砂浜のビーチ。
泣くってこと？
砂が星の形してるのを見つけるっていう、まあ正直大して面白くなかったただそうだ、あのさ竹富島で一箇所だけ海水浴できるビーチは一箇所だけしかないんだけど、そこはバスで通り過ぎるだけだったんだけど、あ、なんかロケをやってますねっつって言って、なんかクルーがいてロケやったのよ。 んでその後俺がその島内を観光してる時に、まあ、またちょっとビール飲みたくなって売店みたいな店でビール飲んだけど、その人が言うにはどうやらそのロケやってんの出川さんだったんだって。
充電
なんかね、充電かもしんないのがなんか沖縄の旅をやるのやらないのっていう話を聞いたことあんのよ。充電じゃないかもしんないけど、あとまあだからほら竹富島こんな感じのほら珊瑚礁を砕いた道、砂
綺麗、そして
でこういう沖縄の昔ながらの民家みたいなのがあってみたいな、うん、でも、うん、正直言ってそんなに面白くはなかったかもしれない。
一人で行くのはなと思ってたんですよ。
一人で行くのはな、うんうん、ただ全体としてはなんかのんびりした時間を過ごすってことで言うと、いや実はその四島巡りの竹富島で二工程っていうのは、その我がちゃんが紹介してくれた人がお客さんそれ正直言うとあんま進めないですよっていう、世話しないんだって、うん、分単位で行動が決まってっからそうそうそうそうあんま進めないですけどいいですかって言われたんだけど、俺みたいななんかせっかちな人間はそれの方がいい、絶対向いてる。うん、
首里城とか見なかった？
首里城はもう昔行ったことあるから全然見てなくなくて、まああとそうね、うん、竹富でも彼女と行ったら楽しいんじゃない、わかんない、分かち合える気持ちがあるならね。俺今回思ったけど一人でいい。
ちなみに海一人で本当に何したんですか？泳ぐだけ。
海はだから今日昨日のうちに調べて、なんか石垣島にアナのホテルがあるんだけど、そこが多分開発したんだろうけど無料で行けるビーチっていうのがありますと。で行きそこにだから行って、でビーチパラソルを借りて荷物だけ置いて、で買ってきた海パンに着替えて、でビーチパラソルがこれちょっとお高いんですけど1時間2500円か1日4500円なのよ。
いいビジネスだ。
で俺はもうさ、いられたってもう2時にはここ出て空港行かないと間に合わないから、じゃあもう1時間でいいですって言って1時間だけ泳ごうって決めて、まあ、海入って30分ずっと泳いでた。ガチガチに泳い泳ぐだけ、
クロール、
クロール平泳ぎとクロール。海でずっと泳いでた、30分泳いで、でせっかくビーチパラソルも借りてっからちょっとのんびりしなきゃと思って、ちょっと椅子にビーチチェアみたいに座って15分休んで、その後最後15分また泳ぎっぱなし。
普通なんかね、うん、あのボールとか持ってはしゃぎ合うわけじゃないですか。
はしゃぎ合うでしょ、うん、ただそういう雰囲気でもねえのが親子連れが多いのよね。だからホテルの人だと無料でパラソルとか借りられたりするから、でそもそも沖縄の人泳がないのよ海で。
はいはい、聞きますね、なんか、
うん、で我がちゃん曰く、うんと沖縄の人泳がないのはまず海は危険なんだって基本的に言うと。で四方海で囲まれてるけど泳げるところって本当何箇所しかないんだって、石垣の中でも。でなんで他のところは泳げないかっていうと、ちゃんと知ってる人がここまここからここは安全ですっていう風に教えてあげればいいんだけど、何が危険かっていうと、まず急に深くなったり急に潮の中で速くなったりするところがあると。それを把握してないと、親が把握してないと子供は遊ばせられないと。でなおかつ毒を持った生き物が結構いいんだって。でなるべく泳がないっていうのと、あと今日乗ったタクシーの運転手さんが言ったのは、なぜ沖縄の人が泳がないかの理由の一つが、とにかく暑いと。沖縄の人は休みの日はもう夕方からしか行動しないんだって。だから昼間から海で泳ぐなんて愚の骨頂だと。だってお客さん日差し強くて暑いでしょって言われて、あ、なるほどそういう感じなんだと思って。いやだから俺ビーチとかも、だからそのキャバクラの子とかもホテルのビーチとかはもう結構しょっちゅう遊びに行くって言ってたから、今日とかもう朝から快晴だったのよ。だから それこそその島外から来てる人とかが結構いっぱいいんのかなと思ってるし、で島の人もそこだとそのホテルのビーチだったら泳ぐこともあるみたいなこと言ってたから、今日満員すげえもうギチギチ芋洗い状態なのかなみたいな思ったら100人いなかったよ。50人ぐらいで全然クロールで泳いでも迷惑じゃない、
そもそも海って何するもんなんでしょうね。
いや俺は泳ぐよ。
いや俺もう子供の時以来海なんて泳いじゃないから。
いやもう俺ガチで泳ぐよ、どこ行っても。俺八丈島行った時も急遽泳ぐことにしたんだけど、その時は八丈島の海水浴場のなんか高い崖みたいなのあんねん、高さ5メートルぐらいの、そっから何度も飛び込んでたよ地元の子供たちと一緒に何度も飛び込んだ。
楽しそう。
うんうんうん。でも分かんない、俺は体を動かしたいっていうせっかく、え、確かに何してんだろう海で。だから俺一人で行っても平気なのよ、泳ぎたいから。
そうか、もう完全にエアロビック、違う、トライアスロンみたいな。
そうそうそうそうでも確かに何したらいいんだろうね、泳ぐ。例えば、まあ、泳げねえなら海行くなって話なんだけど、泳がないのみんな。
俺はほら水分だったからプールで泳ぐしみたい
な。あー、でも海で泳ぐと楽しくない？わかんないけど。
いや砂入るわとかそっちのイメージです
よ。え、でもまあさ、そこはさ、今日行ったとこは人工のビーチだからそんなに深くないのよ。一番沖合まで行って俺がギリギリ足届かないぐらいの感じ、180センチで足届かないぐらいの感じだから、あー、何でも確かにそんなに泳いでんの俺しかなかったな、
イルカのなんかとか。
ああ、でもみんななんかその空気で膨らましてボート的なのに乗ったりとか、あと子供と一緒に、え、そんな浅瀬でわざわざシュノーケリングするみたいな深さ50センチじゃんみたいなところでシュノーケリングしたりとかしてた。あと何すんだろうね。でも彼女と沖縄行きたいっつってんじゃんお前。で彼女と何してるイメージなの沖縄で。
沖縄で、
うん、
砂浜で。
いや、何したいの沖縄で彼女と行くなら。お前の妄想デートプラン教えてみろよ
調べてないからそもそもな。
え、でも本島に行くイメージ、まず
まず本島。
もう那覇空港を作っちゃうよ。
国際通り
は
どんなのか知らないけど、
国際通りはそうね、なんつってんのかな、まあ飲食店とお土産屋さんとかがずっと並んでるみたいな感じのとこだから、まあ、そこから派生してちょっと脇道とかに多分お店とかあるんだろうけど、まああとは牧師ってとこにある、あ、今移転しちゃったのかな、公設市場っていうところだと、まあ、地元の魚とか売ってたり、そのまあ買い食い、いわゆる買い食いみたいなしながら歩けたりするんじゃなかったっけな。あとその市場の2階に食堂とかあったりし、地元のものが食べられたりとかするから、まあ、そこ彼女と歩くんじゃない。
なるほど。
で何食べたりしたいの
沖縄そば。そんなに知識はない。沖縄の
だからまあソーキそばとなり、あとはまあまあベタなところでチャンプルとかじゃない、あとは耳がとか。まあ俺沖縄の飯も嫌いじゃないけど好きでもないのよ。
ちょっと独特ですか。
うん、で食べられなくないしまずいと思うわけでもないけど、そんなに好きじゃない、好き、すごく好きじゃないっていうところだから、食べ物にも魅力をそんなに感じてないのよ。あ、でもあとはあれじゃない、美ら海じゃない。やっぱ美ら海俺も行きたいなと思ってる。
綺麗な海は見たい。
うん、ただ美ら海空港から2時間かかんね。俺だから本当は今日を泳ぐんじゃなくて、できれば那覇飛んで美ら海行ってから帰ってこようと思ったんだけど、もうとてもじゃないけど石垣から飛んでたらもう帰りの飛行機間に合わないのだって行き帰りで4時間かかるんだからさ。うん、でも美ら海はだから1日行ったらいいんじゃない。彼女と、わかんねえ、水族館がどこまで面白いかわかんねえけど
まず彼女いない。
まあ彼女いないですけど、そうね、ホテルでオナニーでもすればそれぐらいしか提案できるプランがないわ。
ほんま売るの、
うん、
B B サイドユアライフ。
あとキャバクラじゃない？国際通りで。
番組スタート以来愛も変わらず、出演者スタッフ全員ノーギャラでお送りしている B サイドは、番組をサポートしてくれる企業、会社、お店を募集中。自分の会社やお店を PR したい、 B サイト組んで新商品やメニューを開発したい、そんなあなたはメールで info@be-side.jp まで。
本当は俺今回沖縄本島で過ごすならと思ったのは、この米軍基地があるとこ行ってみたいなと思って、あとはそうね、美ら海行きたかったし、そのなんつうの、沖縄の陰の部分を見たいっていう地方の闇ですけど、だからそれも俺も那覇でしか泊まったことないから、いろいろあんでしょ、よくわかんねえけど、なんかビーチリゾートみたいなホテルとかが、とか繁華街もいくつもあるわけじゃん、なんか小さめの繁華街とかは。そういうとこ行ってみたいなと思ってる。あれですよ、そのメシカちゃんってさ、もうほぼほぼここ2日ぐらいさ、全然ネットもほぼ使ってなかったのよ。あの予約をするしかネット使ってなかったから、あの東京とかのニュースはあんまり知らないし、俺ほんとこの世界向いてないなと思ったのは、一切芸能ニュースとか見てないし興味なかったんですけど、代わりに沖縄のホットなニュースを教えましょうか。その米軍ってことで、あの沖縄の最近のホットなニュースはなんだっけ、沖縄タイムズ、琉球タイムズだっけ、がスクープしてる、木曜日の日の朝朝刊でスクープしてるんですけど、米軍関係者がY ナンバーっていう米軍の人にしか許可が下りないナンバーの車を使って白タコをやってるってこれが一面トップの沖縄のホットニュース。でもさ、なんかそのラジオ沖縄がさ、そう、まあ、ある程度こうスポンサーもちゃんとついてるってとこもあるけど、その石垣島、 まず沖縄、俺がこうコンビニとかで買えた新聞でいうと、沖縄新報だっけな、と琉球新報だっけな、それと沖縄タイムズみたいなのが西地方紙があった上でよ、これが、まあ、全県で流通してるんですよ。でさらにその人口5万人の石垣島に、八重山なんとか新聞っていうのと八重山なんとか日報っていう2紙あるのよ。で薄いよ、70円とか80円で売ってる薄い、そうね、10面もないかな、それぐらいの新聞なんだけど2紙あって、なんかしかもさ、こう今ほら選挙時期じゃない、だから見てると こっちはこう保守派だなと、こっちは改革派だな、そう合うのよ。いやだからさ、沖縄ってさ、なんつうの、国のさ、なん予算に委ねてる部分って結構大きいじゃない、沖縄県がどうこうよりも国から金も引っ張ってこないとうまく回んないっていう部分も大きいから、それでいうと保守派の主張としてはやっぱりだとしたらこう、ね、国にと仲良くやっていかなきゃダメなんだっていうところもあるし、だからその保守派じゃない反保守派の方からすると基地問題のこととかもあったりするわけじゃないみたいので、その西がガチガチの感じとかみたいのとか、うん、あるだから、なんつうの、マスコミとしては意外と成立してるのかもね、健全かもね、あの主張がはっきりしたりしてるから、うん、に関してとかね、あとはほのぼのしたニュースとか結構扱ってましたよ。八重山農林高校の文化祭みたいのがありましたみたいな地元ニュースみたいなのがあって、あとまあ沖縄独特ですよね、ラジオの方も、あの本島だけ AM は本島だけしか聞こえないから、AM の電波をそれこそワイド FM みたいな感じで昔から島ごとに FM で流してるみたいなのとかあったりして、 からずっと聞いてましたよ、あの四島周遊ツアー中もラジオ
だから他の人と喋んねんだよお前は
それ、うん、
そうだ、だけどなんかいいよまた向こうで聞くとということで、今週はこの辺で石川とそしてブルンとホンマお休みでした。明日来また。